あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。全国36局とハワイを結んでお送りしている幸福の科学の番組です。師走もほぼ半ば、皆さんはどのようにお過ごしでしょうか。2025年という年は、地球に住む私たち人類の価値観がどこまで神の御心にかなうものとなっていくかが、ある意味最終的に試されている日々でもある。マイクの前でそう感じながら、今年は例年以上に特別な思いで皆さんに仏法真理をお伝えしています。天正輪廻を繰り返し、人生問題と向き合いながら魂を向上させ、その魂の輝きが世を照らす光となってゆく。まずそんな人生観、世界観をリスナーの皆さんと共有できたらと思います。さて、12月14日はエルカンターレ祭という行事が全国全世界の幸福の科学で開催されます。今日は大川隆法総裁の肉声の講演をいくつかダイジェストでお送りします。キーワードは希望です。しっかり受け止めていただけたら嬉しいです。エルカンターレ創造館からお送りする天使のモーニングコール。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。パーソナリティは白倉律子です。2025年も残りあと半月ほどとなりました。リスナーの皆さんはどんな1年だったでしょうか。連日ニュースで取り上げられた備蓄米という言葉に象徴されるように、今年に入って特に物価の高騰が個人の生活を圧迫しました。夏の選挙では与党の歴史的大敗が報じられ、日本の政治は混迷。連立が解消され新政権が誕生しましたが、物価対策や中国との関係など、その舵取りは難しい局面を迎えています。各地で地震や水害も相次ぎ、甚大な被害が出ました。世界に目を転じれば、アメリカのトランプ大統領が就任し、全体主義国家を牽制していますが、ロシア・ウクライナ戦争やイスラエル・パレスチナ問題は未だ解決には至っていません。一体2026年はどんな年になるのか。国家は、世界の進むべき方向とは。今誰もが未来への指針を求めています。今日は主エルカンターレからの希望のメッセージと題して、大川隆法総裁の講演会での肉声をダイジェストでお送りします。まずはじめに、個人に向けた希望のメッセージをお聞きください。1990年、悟りに至る道の抜粋です。
希望とは一体何でありましょう。私は希望というものを胸に輝かしている方というものは、やはり自分が神の子であるということを確信している人ではないかなというふうに思うんですね。自分が神の子であり、ダイヤモンドであるということを、ダイヤモンドの原石であるということを確信できている人はね、たとえどのような暗い事態が目の前に現れてこようとも、たとえどのような困難や苦難や悲しみが現れてこようとも、奥深いところで輝きがありますから、これが希望になっていくんだと思います。そうした自分自身の自己認識がありますし、希望を持って生きるためにさらに大切なものは何であるかというと、私はこれが神への信仰だと思うんです。暗い気持ちで生きている方、自己卑下的になったり、また自虐的になったり、また愚痴を言ったり不平を言ったり不満を言って生きている人たちの特徴は、みんな心に希望がありません。心に希望がないです。 心に希望のない方の特徴は一体何であるかというと、神への信仰がありません。たとえどのような事態が起きてきたとしても、この三次元の世界も、この地上の世界も、神が作られた世界であり、神が各我そして素晴らしいと思っておられる世界であるならば、必ずや輝きに満ちたものになるしかないという、そういう発見があってよいはずなんです。自分一人のちっちゃな心で持ってみた場合には、これは自分をいじめているようにも見えるかもしれないし、自分を苦しめているようにも見えることもあるかもしれないけれども、おそらくは大いなる神の目から見たら、これは違うんだ、これ意味付けはきっと違うに違いない。神様は大きな目で人間の天性輪廻というものを見ておられる。人間というのは何千年何万年、それ以上の歴史の中を何度も何度も地上に生まれ変わって、数十年の人生を約束されている。この中でいろんな出来事があって、魂が磨かれるというのは、これは本当は嬉しいことなんだ。神様が自分を進化させようとしてやっておられることなんだ。だからこれを世を抑えなみ、世間の人々を恨むために考えるのは間違っているのであって、この中に必ず自分の進歩を約束するものがあるんだ。進化を約束するものがあるんだ。この中に希望を見なければいけないんだ。これは神への信仰であります。そう、信頼と言い換えてもいい。神への信頼、信仰です。これを持たなければなりません。
希望のもとには神の子、仏の子の確信、信仰心があります。この信仰心が一本精神的支柱となって、どんな苦難や困難に遭遇してもぶれることなく乗り越えていけるのでしょう。精神的支柱が必要なのは個人だけではなく、国家としても大切だと大川隆法総裁は説かれています。2012年7月、埼玉スーパーアリーナで説かれた希望の復活。前年は東日本大震災があった年、まだ日本に震災の傷跡とともに重たい空気が流れている中で説かれた説法をお聞きください。
まあ、今日は希望の復活という題をつけさせていただきましたけれども、まあ、海外の方はこれどういう意味かというふうに考えておられると思いますが、 The resurrection of your hopes ということですね。あなた方の希望の復活についての話ということになります。日本はまだまだ力がございます。いや、実は潜在的にはもっともっと力があります。もっともっと力があって、この国だけのことを考えていてはいけない立場に今あるんだということを知らなければならないんです。今日本では一つの革命が進行しつつあります。それは霊言宗というものを数多く出すことによって進んでいる革命であります。これは日本における精神革命であると同時に、無神論国家対信仰のある国家の戦い、これを実際の戦争を通さずして終わらそうとしているんだということを知っていただきたいと思うんです。神が存在し、神を支える高級書類、天使たちが存在し、この世を離れた世界において地球に生きているみんなを見守っているという人生観を受け入れる国家、 国民であるか、そうでないか、どっちが正しいか、この結論を出すことで世界の紛争の半分は未来永劫なくなります。今日本がそうした世界に発信できる純粋な信仰というものを持ち得ることができ、その信仰が繁栄をも含んだものであるならば、この教えは世界を救うことができるんです。今目指すべきはさらなる繁栄です。国家としての繁栄の目標が必要です。そして自国民だけが豊かになるのではなく、その繁栄は同時に国防であり、その繁栄は同時に正義を世界に発信するための力になるんだということを肝に銘じていただきたいと思います。過去を振り返って現状を復帰することを良しとするのではなく、未来をさらに発展させていくことこそ、この日本の地に幸福の科学が生まれた理由であり、世界を救うための力だと私は信じます。
日本が真に世界のリーダー国家となって繁栄の未来を築くために、幸福の科学が立ち上がり信仰革命を起こそうとしています。無神論国家の台頭、宗教間の対立、この問題を解決するために今世界を一つにする思考心の教えが必要です。2010年エル・カンターレ祭横浜アリーナで説かれた世界宗教入門では、世界に向けて希望のメッセージが伝えられました。
今日は世界宗教入門という大きなテーマを掲げております。あまりにも大きなテーマであるので、あるいは新しい宗教がそういうテーマに挑戦するということが無謀に見えるかもしれません。ただ私はそんなに難しいことだとは思っていないんです。まあ、世界は確かにいくつかの国に分かれ、宗教も分かれ、あるいは戦争も起きております。でそれが宗教嫌いの人の宗教を嫌う理由に使われることも数多くあります。しかし私が言っているのはそういうことではありません。それは宗教によって起きているのではなく、宗教の本来の姿、本来の意味というのが理解されていないがために、人間の認識力の狭さゆえにそういう対立が起きているんだ、あるいは自分たち中心の理解の仕方をしているためにそういう違いが起きているんだということを申し述べたいと思うんですね。世界を大きな目で見るならば、平等にいろんな地域にいろんな国に新しい文明文化というものが起きて、人々を幸福にしようとして引っ張っています。その中にはもちろん文明実験的なものも数多くありましょうけれども、いろいろな試行錯誤を重ねながら、人類は今日まで数多くの経験を積んできたのであるというふうに考えております。だから過去の人類のいろんな 努力の成果というものを私は虚しいものにしたくはないんです。いろんな形の文明があったでしょう。いろんな形の宗教があったでしょう。その違いばかりを強調するのは間違いを含んだ考えであるというふうに思います。その違いを考えるよりもその中に流れているところの一本の黄金の道をどうか見抜いていただきたいんです。地球レベルで人々を導こうとしているものの存在を、その教えを感じ取っていただきたいんです。未来はこの私の教えの上に築かれていきます。この言葉の上に未来の文明は築かれていきます。全てが失われてもこの言葉が残る限り人類に希望は残ります。かつてギリシャ神話においてパンドラの箱を開けてありとあらゆる悪しきものがそこから出たけれども、そのパンドラの箱の最後に希望が残っていたと言われていますけれども、その希望にあたるものが私の言葉です。この言葉の上に人類の未来は必ずや築かれていくようになるでしょう。
日本を含め世界では政治、学問、マスコミなどの根底に目に見えないものの価値や神をも否定する考えが流れ、人々の目をくらませています。何かがおかしいと感じている人が多いと思います。ここに疑問への答えが、希望のメッセージがあります。地球規模でこれだけの教えを説けるのは創造主エル・カンターレだからこそ、その主が現代に大川隆法総裁として化粧し、旧世の法を説き続け、今もこうして地球を存続させ、人類を生かしめ、多くの人が目覚めることを待ってくださっていることに、心から感謝を捧げたいと思います。今日お聞きいただいた説法は、それぞれ悟りに至る道、未来の法、不滅の法に収められています。エルカンターレ信仰に生きる人々と地球の未来を一緒にお祈りしませんか。今年のエルカンターレ祭開催は12月14日当日に落慶を迎える幸福の科学神戸昇進館が本会場となります。事前に神戸昇進館について館長の林正俊さんからお話を伺いました。お聞きください。
神戸三宮という町があります。その沖にポートアイランドっていう、非常に広大な埋め立て地があります。そこにできます。そのポートアイランドには神戸ワールド記念ホールっていう大きなアリーナがありまして、はい、そこで大川隆法総裁先生が3回大講演会をなされていらっしゃいます、
はい、
でそこから歩いて5分ぐらいのところに神戸昇進館がこの度建立するということでございます。
あ、そうですか。じゃあ六甲山と港も見えるってことですか。
はい、海も見えるし山も見えるし、都会もありますし、とても風光明媚なところに建立します。神戸昇進館は大きな大川隆法総裁先生のご説法壇である礼拝堂があります、
はい、
でこれには1300人の方が一堂に主のご法話を聞ける、それぐらいの大きな礼拝堂があります。神戸昇進館はですね、希望の復活の勝者です。でその希望っていうのは一体何かって言いましたら、未来があるという希望です。たとえ世の中でどんなことがあろうと、希望の未来があるんだっていうことです。今から30年前、阪神淡路の大震災、これを見事に自力で 乗り越えてきた町なんですね、はい、今度は未来を作るという希望の未来を切り開くという使命を主よりいただいたんだと思っています。
なるほど。
新たなことに挑戦しようと思えば思うほどいろんなものが障壁が立ちはだかってくる、でその障壁から目をそらさずに逃げずにその障壁を一生懸命登ろうとする、これを乗り越えようとしていく、この努力というか思いというか汗というか涙というか世のため人のために立っていきたいんだっていうこの思いが未来を作っていく原動力になるんだっていう、こういう理念をいただいている少女、これが神戸昇進会、とってもあの希望が湧く
力強い希望ですね、
はいはい、元気になってくる少女だと思っています。
ありがとうございます。
だからあなたが挑戦して仮に失敗したとしてもそれは決して無駄じゃないって、また立ち上がればいいんだって、この立ち上がるという努力が希望の未来を作っていく大きな力になるんだっていうことを、リスナーの皆さん方に、ぜひ、お伝えしたいと思います。
ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
行事のご案内です。エルカンターレ祭音楽祭神は歌う2025祈りの力、12月21日日曜14時から総本山未来館で開催です。今回はハープ、ピアノでの生演奏やライブ中継もあります。ご興味のある方は番組最後にご案内する幸福の科学までお気軽にお問い合わせください。では最後にプレゼントのお知らせです。今日は大川隆法総裁の最新刊不滅なるものへの挑戦、こちらを5名の方にプレゼントです。番組ホームページがあります。そちらの投稿フォームから簡単に応募できます。 E メールの方はメッセージアットマーク天使コールドットコム MESSAGE アットマーク TENSHI-CALL.COM、 はがきの方は郵便番号 141-0022 141-0022 幸福の科学天使のモーニングコール係まで、住所、氏名、年齢、番組へのメッセージと放送日もお忘れなくご記入の上ご応募ください。天使のモーニングコール、ここまでは白倉律子でした。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。この後幸福の科学の支部のご案内などがあります。